諏訪山先生。
あ、おはようございます。
おはようございます。ご無沙汰してます。はい。僕はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけれども、あなたは？
はい。血液型ゾーン、諏訪山義雄です。
あ、諏訪山先生じゃないですか。どうも。
はい、
この前、東京のイベントでは、はい、お客さんとして来ていただきありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
はい、あの、下北沢のね、B&B っていうおしゃれなイベントで、
はい、
僕と審査なめこさんが出てたところに来ていただいて。
はい、そうですね。
まあ、その後打ち上げとかにも来ていただいてね。
はい。
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 まあ、そのお話はまた後でするんですけども。まあ、後でするんですけどもね。すいませんね、その話はね。はい。
あのね、会長ごめん。
はい。
ちょっとね、会長、ちょっとね、くぐもる時があるんで。
はい。
マイクの音が。
はい。
なんか、ちょっと、まっすぐ向けた方がいいかも。
わかりました。これ、マイクどこにあるんだろうな、このスマホのマイク。これ、いい感じですか？あいうえを、
あい
う
えを。今はいい感じで。
じゃあ多分これがいいと思います。はい、これ、うん、はい。まあ、そんな感じでやっていきたいと思うんですけれども、はい、なんか今回は、スペシャルゲストの方がもう一人いらっしゃるって聞いたんですけれども、はい、誰なんですか？
はい。あ、血液型ゾーン、アモンテツです。こんばんは。
あ、
こんばんは。
ご無沙汰です。会長。
ああ。
ああ。タクシーだよ。タクシーだよ、出さした。
あの、その神社でゲロ吐いた。
ガモン氏ですか？ガモン、ガモン哲氏。
今、売れっ子のガモン。
あ、すいません、なんかこんなクソラジオに出ていただいて。
いやいやいや。
いや、僕と、制
作番号に見に来て
た。ねえ、ただの、ギャラも出ない。僕と諏訪山先生は、はい、まあね、あの、二人でラジオやったりも してるんですけれども、このところ、何回かはね。まあ、ラジオ好きなんで、別に金になるならないじゃなくて、情熱と愛があるんで、ラジオに対して。ネットラジオっていうものに、ポッドキャストっていうものが好きなんで、すいません、そんな、ガモン先生みたいなプロフェッショナルの人に出ていただくってことは、まあ、久しぶりですよね。
いい、あ、そうですね。
これ、ギャラないんですけど、ね、大丈夫ですか？
いやいや、やっぱさっきもね、
ギャラないですから、ね、
不満そうですね。
さっきもね、部屋入ってくる。
はい。
さっきも、部屋入ってくるないね。何のラジオなんですか？言ったんですよ。
これ事務所どうしてんの？ちょっと、邪魔ねえって。
そうそう。そうなんですよ。
すいません、これあの、素人の、
偉くなった。
ラジオなんで、偉くなった、プロの方に出ていただくの恐縮なんですけれども。
ね、はい。すいません。
今日は何のラジオなんですか、今
日。あ、よく聞いてくれました。
テーマがあるんです。
はい。
はい、
あの、このところすごい社会問題になってることご存知ですかね？あの、ハッシュタグ MeToo っていう。
はい。
はあ、はい、はい。
あれはまあ、いわゆる、セクハラ問題ですよね。セクハラパワハラ問題として、はい、ハリウッドの有名なプロデューサーであるワインスタインさんが、今まで若手の女優たちの、まあ、枕営業とかも兼ねつつ、セクハラパワハラを、まあ、ちょっと、やばいぐらいやってたっていうのが、ここに来て、一気に噴出してるっていう流れは皆さんご存知だと思うんですよ。で、その流れを受けて、ワインスタインさん関連ではなくても、私も、その、今まで黙ったけどセクハラを受けてた、こういうパラハラを受けてたって女性たちが、告白、カミングアウトしていくっていうのが、ハッシュタグ MeToo って、まあ主にツイッターでやってる、運動としてありますよね。最近だとまず、ハーチューさんなんかが有名ですもんね。
そうですね。
あれは、あれ、岸優輝さんって言うんですかね？元電通の人の。
はい。あの、はい。会社側ね。会社側の人ですよね。
に、まあ、割と、まあ、文章で言うとエグいことをされてますよね。まあ、レイプとかまでは言ってないですけど、まあ、それに準ずるような。
あれはでも、結構ひどいですね。まあ、まあ、まさにパワハラというか。
まあ、電通さもありなんて感じもちょっとありますけどね。まあ、都市伝説的には、ねえ、思ったけど、本当そうだったんだっていう。
だから、うん、そうですね。まあ、マ 前には亡くなった方もおられたんでね。
あ、だから、祭りさん。
そうですね、はい。
まあ、あれもセクハラ絡んだんじゃないのかって、ここに来てまた再噴出してますよね。
そうですね、そういう話。うん、ああ、なって、いや、あると思ってたっていう感じになってますからね。
なんか、あれですよね。匂わす、なんか、ツイートかブログかなんか
やって、ね。もっと女を使えよみたいな。ね、そういう、祭りさんの時から、まあそういう文面はありましたよね。
はいはい。なるほどね。あ、
で、実はその、ハーチューさんの前から、
あ
の、
ハーチューさん、
小島恵子さんも、
ん、
小島恵子さんも、ミートゥーやってましたもんね。
はい、
あれ、11月の段階でやってましたよね。なんか、あれ、なんですか、なんか、
あれはあれですね。
はい。
あの、引退測定の時、動画、
はい。小学校6年生の時に。はい。
なんて言われ
る？男の先生にね。
はっきり言うよ。
お前は生意気やのに、
はい、
父はぺったんこだなって言われて。
ああ、ちょっときついね。
父見られてるんですよ。父見られてる。
まあ、その時代性もありますしね。あ、男子教諭の前で上半身裸になるんだっていう。これあります。小学校6年の時、男子教師の目の前で、女子の身体測定を行われました。上半身裸でした、
はい。
教師は間近でそれを眺め、子供たちのちぶさの大きさを比べ、平らな体つきの私を嘲笑いました。生意気なこと言ってもぺっちゃんこだな、はい、と、その恥ずかしめは私を壊しました。一生許さない。ハッシュタグ MeToo。
昔でそうでしたよね。なんか、男の先生、
いたし、まあ、男女分けてなかったような気もするよね。
ああ。
ほら、ちっちゃい時と、まあ、なんか覗きに行ったりしたような気もするし。
はい。
うん。
まあ、ちょっと、うん。まあ、あれですけどね。いや、僕ね、また話戻りますけど、
はい。
ハーチューさんは、あの、女子大生ブロガーの時から結構知ってるというか見てたんですよね。
ああ、もう売り出してた時、電通入る前ってことですか。
そうです、そうです。だから恋の悪あがきっていうブログ、だからブログ全盛期というか、
うんうん、
ブログです。今ブログの時代とかってやってた時、
うんうん、
ですよね。で、それが人気ブログで、でもそれが高じて、ハーチューさんは電通に入ったと思います。あの、恋の悪あがきっていうのが本になったんです。
大人気やったん
ですか？そうです、そうです。だから、ブログが本になるっていう、なんか走りというか、感じもあったし、
そんなに目立ってた人なんですね、もともと。
そうです、そうです。そっからね、その時は本当になんかこう、まあ、何の汚れもないというか、
っていうか、でも、それさ、電通入った時時点で、成り物入りで入ってるわけじゃないですか。もう何者かの仕事を成してた状態で、ただのペーペーの学生じゃなくて。
そうです、そうです。
それでもそんな。
そうです。
ねえ。それでもそんなセクハラ受けちゃうっていう。
そうですね。だから、あの人の本名何やった？春、何やった？
ああ、ちゅうのですか？
うん。ちょっと、
いや、わかんないですね。
うん、だから、お前はハーチューを超えられないって言われてた。
ああ、言ってました
わ。ああ、岸優輝さんにね。そうそうそう。
だから、
ペルソナを超えられないってことです
ね。そのこと
そう、だから、うん。
あ、その時のこと
だから、ハーチューっていう名前は結構ビッグネームやった、その時。
ああ、
う
んうん。でも、電通に入ってからは、お前は。
で、まあ、妬みというかね、うん、調子に乗んなよ、みたいな。
ああ。
まあ、成り物入りだからこそ、ちょっとマウンティングみたいなところもあったんでしょうかね、岸さんの。
うん、多少あったと思いますね、あれは。はい。
それがセクシャルな面に行くって、まあ、ありがちなところもありますよね、男の人、女の人に対して。若い、年下の女に対して、それを、マウンティングが仕事のマウンティングというよりは、セクシャルな問題に行きがちみたいな。
体を使えみたいなことを言ったって言ってましたもんね。
そう。
家で。
そうですね。
本当ね、これも、まあ、伊藤詩織さんとかの話もちょっとずれますけど、でもまあ、似た流れですよね。
まあそうですよね。あれも就職の相談がどうのこうのが。
ああ、そうですよね。
そうですよ。
うん、
ええ。そうなんです。
まあ、
ね、だからまあ、なんか、もう一回ちょっとモラルとか抜きにして、まあもちろん悪いことなんですけど、そういうことするのは、そういうセクハラとか相手が嫌がってるのに、やったりとか、その、まあ、いわゆるレイプドラッグ、睡眠薬使ってたり、
はい、
まあ
はい、
もっとカジュアルっていうか日常的な面で言うと、酒をぐでんぐでんになるまで酔わせて、で、ホテルに連れ込んでやったりっていうのが、一回話を整理するために、いい悪いとかモラル抜きにして、なんでそんなことするのかよくわかんないんですよね。それして、セックスしても、楽しくないだろうっていうのがまず、あの、いい悪いじゃなくて、快不快、気持ちいい気持ち悪いの問題で。
あ、まあ、そうなんですけどね。
はい。あ、それは、須山先生的には、一加減あると。
一加減っていうか、まあ、ちょっと僕の知り合いの例なんですけど、
はい。
先生覚えてると思うけどさ、
はい。
その、ディスコでナンパしてね、
うん。
で、まあ、ぐでんぐでんに、女の人はもう、特にもう、ぐでんぐでん。で、もうそのままホテル行って、まあ、やっとるねんね。で、男の方はそこまで寄ってなかったかな。で、まあ、起きてて、朝。で、女の人がパッと起きてきて、
はい。
で、パッとその男を見て、
うん。
あんた誰？
あ、ほうほう。
え？やったん？って聞いたらしい。
はいはい。
それが、まあ、出会いで、結婚した。うん、
いや、ま、ちょっと言って。
その後。
この、ごめんなさい。僕、今の話の流れでそれ出します？ちょっとびっくりしたんですけど。正当化するみたいな感じになってますよ。なんかそれ。
え、なんてなんてなんて。
なんか、なんとなく、今の流れ出すと、いやいや、でも、女はそう言うけど、こういうこともあるからなって、正当化するような流れ、反証になっちゃってません。なんとなく。
いやいや、あの、で、いやいや。正当化はできないですけど、
はい、
どういうの？それで、気持ちええんかとか、
うん、
それでええんかっていう会長の、まあ、問いに、僕は答えたんです。
いや、でも全然、いや、つまり、話違うと思うんですけど、ずれてると思うんですけど。
そうですか？
はい。いやいや、だから、その、ぐでんぐでんにして、
はい、
やるつもりでぐでんぐでんして、まあ、いわゆるレイプじゃないですか、半分。
あ、しおりさんの件とかそんな感じしますよね。
いや、だからその、いきなり夜道で見知らぬ女を襲ったレイプとは違うタイプのレイプですけど、だから、それが、はい、あの、だから、いい悪いとか抜きにして、それをやって気持ちいいのかなっていうのが、あの、ええかっこしいじゃないですか、本当に。そういうこと、
はいはいはい、
だって前、てか、僕の子供の頃からさ、なんか、普通に、一つのテクニックみたいな感じで当たり前の話であったじゃないですか、はい、女の子を、カルーアミルクとか、みたいな、あの、あんまり、酒っぽくないので、ぐでんぐでんにして、前後不覚にして、ホテルに連れ込もうよ、みたいな、ホットドッグにノウハウとして出たりとか。
あの、目薬入れるやつでしょ？
とか、うん。
ずっと、うん。いやわかんないですけど。
いや、そうそう。
やっぱり、ま、その、それが好きっていうやつもいるんですか？
あ、それはいると思います。
ああ、それ性癖としてね。
そうですね。
それは何なんですか？だって、あの、自分が好きで、ぜひセックスさせてくださいって、女性が言うから気持ちいいんじゃないですか？
普通そうっすね。
じゃなきゃ
いい。そう思いますよね。
だから、何の意味もないじゃないですか。例えばその、いきなりぶん殴ってやっても、何の意味もないと思うんですけど、気持ち良さとして。
やっぱレイプが好きなんちゃうんですか？
ハンティングみたいなことなんですかね、あの。
まあ、レイプが好きなやつはいますよね。あの、完全に。
うん。
だから、ハンティング的なもんですよね。その動物を仕留めるみたいな。
はい、
そこら辺がね、ちょっと。
なんかちょっと。はい。
まあ、でもそれってだから、
はい。
動物的な、なんか、野生的な本能が、そうさせてるみたいな風に言われますけど、はい、そうじゃないと思うんですよね。
はい。
だって、
はい、
単純に、
文化的
そうそう、あの、社会構造の問題だと思いますよ。社会の中の病理だと思いますよ、それって。だって、単純に、一番単純に動物的本能を考えたら、和漢で女の人と、自分を求めてる女の人とやって子供を産んでもらって、一緒に育てるっていうのは一番動物的な機能としては、そうじゃなきゃダメって言ったわけじゃないですよ。そうじゃなきゃセックスしちゃいけないって言ったわけじゃないですけど、はい、一番動物的な本能としてはそうじゃないですか。単純に考えれば。だから多分そうじゃないですよね。動物的本能じゃなくて、なんかこの、マチズモ的な社会構造の中で生きてる、その、マッチョな男社会の中で生きてる人の文化的な病理ですよね。
そう思います。
と捉え直した方が、だからいいんじゃないかなと思うんですよね。なんか、動物的本能が、
でも、
みたいな風に言われてますけど。
うん、でもね、僕もそう思うんですよ。あの、そら、いい感じで女の人を誘って、うん、いいわって言ってもらって、どっか、まあ、もう裸になっても暑くもない、寒くもない部屋でね、
うん、
あの、やるっていうのが、いいと思うんですけど、でも、うん、あの、むっちゃ多いよね、無理やりやるやつ。無理やりというか、それこそ、要点、まあ、やるというか。
はいはい。
うん、で、女の人の方も、まあ、これを言ったらまたあれやねんけど、あ、飲んで、エッチで、やっちゃったっていう人は、まあ、ごめんね。
うん。いるでしょ。
多いですよ。
いや、だからそれは、それを言い訳に、あの、するっていうものですよ。だから、本当はやりたいんですよ。もともと酔ってなくても。だから酔ってやっちゃったっていう風な言い訳をこちらが用意してあげるみたいな。パターンはありますよ。
うん。まあ、なんで実際今開放的な気分にちょっとなるかな。
うん。
うん。でもそれはもともとでも、初めから一切1ミリもやりたくないのにってわけじゃないじゃないですか。
それはそうですね。
うん。酒っていうのは、あの、元々の欲求を解放するっていう面がありますから。あの、ぐでんぐでん前後不覚になるとはまた別の話でね。うん、その身体的機能としてもうダメってなるのは別で、精神的にはほろ酔いっていう時は、それはつまり嫌な部分は増幅。嫌だったら元々その嫌を増幅しないですからね。元々まあ別に OK な場合は、まあその踏ん切りがつかないのを後押しする面はあると思いますよ。そういう意味ではそうかもしれないけどっていう。
大体あれなんちゃうんですか？大体やってきてるんちゃうんですか？もしかして。あの人らは。
ああ、そういう人ら。だからその騎士さんなんかはまあ、大体やれる感じやったね。
うん。
なんか、はい、女を圧旋しろみたいな感じだ。
うん。
ああ、はい。
ハーチューに女を、ね、うん。
可愛い女の子。
うん、可愛い女。
付き合ってましたもんね、友達と。
そうだっけ？あ、そうですよ。付き合ってんのに、ハーチューを呼んだい。
そうです、
そうです。で、
今、彼女に言ったらどうなるかなとか。
あ、そうそうそうそうそう。でしたね。だからまあ、数々やってきたんやね。
そうですね。まあ、それがまあ、それはまたちょっと別の話で、岸さんがそういうふうに、レイプドラッグ使ったり、酒でグデングデンにして、あの、前後不覚の女の子をやったかどうかはまた別の話ですけど、多分。
ああ、酒はね、はい、酒は別ですけど、でも、パワー、というかその権威を使って、
はいはいはい
はい、まあやるっていう感じはあったんじゃないですか。
まあそうですね。ワインスタイン的な話ですよね。だから
そうです。そうですよね。
だ、うん、それにしてもそれもまたもう広い意味で同じで、それでやっても気持ちいいのかっていう、本当いい悪いじゃないですよ。僕がさっきから言ってるのはモラルを一回脇に置いといて、
でもそれだけはね。
はい。
うん、いや、でもそれだけはね、僕らの想像力の及ばないところで。
まあそうですね、こんな。
やっぱりいろんな人がいると思うんですよ。
はいはい。
気持ちいいんじゃない？やっぱり、はっきり言って。うん。ええ、
そう。まあだからやるんでしょうね。
ええ。
だから、もちろん僕も今、あえて整理するために分かってないふりしてますけど、もう一歩話進めると、多分ださ、性欲じゃなくて、社会的な支配欲なんですよね。
はい。
動物的性欲じゃないんですよ。
まあ、それと、そうですね。が、まあ、そうですね。 そうですね。
だそれを分けて考えた方がいいかなとは思うんですよ。
まあ、
じゃないと、まあ、その、どっちにしろ、まあ、いけないことだから直した方がいいんだけど、じゃあ、その、はい、男側の、男、まあ、女の場合もあるかもしれないけど、まあ、支配側の方ですね。暴力を振るう側の人をどう直していくのかっていう時の、
はい、
まあ、心理的な、ケアっていう面で言えば、多分それは動物的本能ではないんですよ。社会的な病理であって、社会的な構造から生まれた支配欲だったりするんですよね。でそこを誤ると、ちょっと、その人のケアも、ままならない部分があるかなと思うので。
確かハリウッドのプロデューサーの人は、ちょっとコンプレックスもありそうですよね。
ね。
そのままでは女の人って、うん、そうなんですよ。
だまあ、それはね、まあ、別に、自分の仕事を、ぶりが、認められて女の人に惚れられてやるっていうのは別にいいんですけど、だからそこの、じゃあどこに境界線があるんだっていうのはまた難しい話であるんですけどね。もしもし。
女帝、はい。
はい。
女帝の漫画でもな。
はい。
なんか、大阪時代のあれでなんか、エグいおっさんと寝るっていう。
ああ。
そのおっさんの方も、お前は、えぐい俺と寝るから、肝が座ってるんで。
それどうなるんですかそれはなんか、あれですか
いや、別にお互い合意だったらいいんですよ。別に。
まあ、
恋愛感情はなくても、
まあ。まあ、そうですね。どっちも欲づくの、なんか、
欲、
うん、そうやね。欲と欲が。まあ、確かにそう。
でもほんまはやりたくないでしょうね、その女の人も。
あ、でもさ、だから坂上忍がそういうこと言ったんやろ、あれ。女の方も枕やったんやろって言ったんや
ろ。あ、その、どれのやつ
ハ
ーチ
ュー。ハーチューじゃなくて、
伊藤、
ハリウッド。
ワインスタインの方ね。
うん。女の方、そう、女の方もそれを利用して。
上がってんだよ、
う
ん、
そうそう。
でも有名な人、だけじゃないんか。有名な人が多いんですか？
はい、結構、有名な人もいますよ。
まあ、
その時は無名だけど、後から、映画出たあれつか、みたいなのはあって。
そうですね。
だから、それに対する反論としては、そういう面もあったのかもしれないけど、それで、向こうも枕だったんでしょ？はい、話終わりっていうのはおかしいんですよ。そういう構造自体がおかしいでしょっていう話ですから。
そうですね。そうですね。
うん。
すいません、なんか。真面目なことばっか言っちゃって。何かというとですね、これは全く本題じゃないんですよ。
そうなんですよ。別に何も、ハーチューのこっちさんのこと心配して、
この社会的な。
心配はしてますけど、心配するラジオではないんです。
話題、この女性問題、こう、セクハラ問題を考えるラジオじゃないですか。
これは、だから、それを受けての、本題がこれから始まるんです。
あ、そうなんですか、うん、
だからまず何が言いたいかというと、今のこの MeToo 問題を茶化してるわけではないってことをまず始めに言っておきたいんですよ。これはこれで深刻なことで、別にこれに何か、異を唱えて反論して、馬鹿にしたいってわけじゃなくて、ってことをまず知ってもらいたかったんです、リスナーの人に。で、かつ、その今起きてるハッシュタグ MeToo 問題を受けて僕は本当に、僕も言いたいんです。
はい。
僕も同じこと言いたいんです。
会長が。
はい。
まさに、ミートゥ
ー。ミートゥー、はい、
僕も。
え、それもさ、
いや、まあ僕もあるから。
いいですか？いいですか？
はい。
ここから本題ですよ、はい。僕もね、やりたいんですよ。全世界に広めたいんですよ。
はい。
ハッシュタグ、
はい、
ファイトクラブプロブレム、ミートゥー。まあ、ファイトクラブ MeToo でいいです。
ファイトクラブ問題。
そうです。ファイトクラブ MeToo、はい、ファイトクラブ問題っていうものを、もっとみんなが今、声を上げるべき、
はい。
時が、来たんじゃないですか、
はい、
今までファイトクラブ問題悩まされてきて、はい、でも、声高に言えない。こんなこと言ったら、馬鹿にされるかもしれない。お前が悪いんだろ？お前がファイトクラブを誘ったんだろ？って言われるかもしれない。そうやって、 黙ってきた人たちが今、今こそ、世の中に、私もファイトクラブ問題の被害者ですって、叫ぶ時が来たんですよ。Just now. ファイトクラブ、me too.
ファイトクラブ問題結構やってるじゃないですか。
あ、このラジオではやってますね。
問題っていう言葉も。でもなかなか広がり見せないですね。
多分ね、これ聞いてる人の9割は、ファイトクラブ問題、はてなはてなとなってると思うんですよ。
そう。
ちょっとね、まあ何年も前から言ってる話で、なんか僕たちの中で常識になっちゃってるんですけど、結構曽山先生もケツ型ゾーンのラジオの中で、ファイトクラブ問題って何の注釈もなしに出したりしてますけど、
はいはい。
一回ちょっとおさらいしときましょうかね。
そうね、そうですね。
ファイトクラブ問題っていうのは、ファイトクラブという名称からもさせられる通り、デビッド・フィンチャーの映画、ファイトクラブから来てるんですよね。これは皆さんご存知ですよね。はい、ブラッド・ピットとかが出てる。
はい。はい。
はい。あれはどういう映画だったかっていうと、ブラッド・ピットじゃない、もう一人誰でしたっけ？
誰だったかな？はい。
主人公ですか？うん、主人公。
まず、もう一人の名前出てこない時点で、ファイトクラブっていう映画に別に詳しくないっていうのはバレてるんですけど、エドワード・ノートン。
あれ、ミゼハブルに出てらっしゃったっけ？
ねえ。今知らないけど、もういい、エドワード・ノートン、とにかく。エドワード・ノートンとブラッド・ピットがファイト・クラブっていうサークルを作るんですよ。このね、現代社会のなんか暴力とかいうものが遠ざけられてる中で喧嘩ばっかりするサークル作ろうぜっつって。ファイト・クラブっていうサークルを作ったんですけど、ただエドワード・ノートンが一回ちょっと離れるんですよ、そのサークルから。で、時期を置いてまた戻ってみたら、なんか知らないけど石鹸を作るサークルになってるんですよ。ファイトクラブが。で、まあもちろんもう人員もすごい増えてるんですよ。はじめはね、ブラピと二人で作っただけのサークルだったのが、もう今何十人も見知らぬ奴ら来てて、で、エドワード・ノートンが、お前、何人お前ら石鹸作ってんだよって、その新入りの奴らに、創業者ですよ。創業者のエドワード・ノートンが新入りに、なんでこれ喧嘩するクラブのはずなのに、何で石鹸作るサークルになってんだよみたいなこと言ったら、は？あんた誰？みたいな。お、こいつ誰だよって。え、何こいつ空気読めねえやつが来たよみたいな、風に言われて、しょぼーんとするっていう映画なんですよ。ファイトクラブっていうのは。
はい。はい。
これ、嘘じゃないですよ。実際見てください。ほんとそうですから。っていう、故事があって、転じて、こっから転じて、ファイトクラブ問題っていうのは、自分が作ったサークル、もしくは人間関係、友達でもいいですよ。自分が開拓した、そういうサークルとか人間関係とかの、なのに、いつの間にかその向こうが発展しちゃってね。新しい友達
人間関係の発展。
そうそう。こっちとは無関係にこっちを置き去りにして、自分が、ゼロから作った友達がまた別のね、友達とかでどんどん発展していっちゃったりとかして、自分が作ったサークルなのに、新入りとかがね、何も知らずに、まあ、例えば、まあ、なんていうかな、まあ、身近で言えば、ちゃんとした映画研究サークル、本当に映画が好きで映画研究サークルっていうのを作ったのに、いつの間にか女子とかが増えていく中で、やりサーになっちゃったりとかしてね。オールランドサークルの、ただやるだけの、やりもくサークルになっていっちゃって、で、創業者の自分が、これさ、映画研究サークルなんかもっと映画について語り合おうよって言ったら、は？何言ってんのお前。何この人ちょっとおかしくない？ KY、KY。みんなでちょっと乱行しようよ、ホテル行こうよ。っていう風に言われてしょぼーんとするっていう。これは皆さん、なんとなく心当たりありますよね。
はい。まあ、わからんではないです。
うん。
はい。
で、自分の友達なのに、自分が開拓した人間関係なのに、後から来た奴らにそれを乗っ取られるとかね。で、甘つさえこっちがなんか新参者扱い。え、もともと A 君ってお前の友達じゃない。俺が お前に紹介したんじゃんっていう、むちゃくちゃなこと言われる。
違う言い方で言ってます、それを。
あ、ごめんなさい。佐山先生なりのファイトクラブ問題の解釈、言ってもらっていいですか？
僕、はい。僕はね、お前、俺の友達取ったなっていう。
ああ、そのまま。
はい。
まあ、シンプルですけどね。
あ、でも言ってますね。
たまに言うでしょ。
たまに言ってる。
でも、それって、ちょっとずれてません。まあ、それわかるんですよ。それがムカつくのはわかるんですけど、僕が言ってるのは僕が作ったものなのに、僕が後乗りしたみたいな風に言われるのはムカつくんですよ。別に僕の友達を他の友達が仲良くするのはいいんですよ。
はい。はい。はい。
この、わかってもらえないかな。わかってもらえないかな。だから本当ファイトクラブのエドワード・ノートン見てくださいよ。自分が作ったファイトクラブなのに、本当に新入りのかヒゲのデブに、石鹸作ってるデブに、は、何お前、誰こいつみたいな、言われるんですか。あれなんですよ。てか、デビッド・フィンチャーの映画って、みんなそうですからね。皆さんなんかそういう視点ないかもしんないけど、割とデビッド・フィンチャーの映画って全部ファイトクラブ問題ですよ。だからそれこそほら、ソーシャルネットワークのがまさにそうじゃん。あの、Facebook 創立を描いた。
確かにそう。かな、
うん、ドラゴンタトゥーの女もそうですよ。ある面ではね。あの、探偵の女子のあのタトゥーの、ドラゴンタトゥーのあの、ちょっとメンヘラ女が、探偵じゃないか、刑事か。あの、その、主人公とメンヘラ女みたいな。はい、結局メンヘラ女の方が初めから仲良かったのに、いつの間にかなんか置き去りにされてるっていう感じですよ、あれ。
はい、
ゴーンガールもそうですよ。
ゴンガール見てないわ。
あれは結構人間関係にまつわるメンヘラの映画です。カモン先生見ました？
いや、ゴンガール見てないっす、ね。
もうファイトクラブ映画
ですから。ファイトクラブは
見ました。はい。
ファイトクラブ見てる。
ファイトクラブ映画。ファイトクラブ映画いう言葉やばい。
ファイトクラブ映画ですよ。あの。
問題は関係ない。ファイトクラブ映画。
言ったらセブンもそうですからね、最終的には。セブンのもネタバレしちゃいますけど、真犯人がなんでブラピを狙ったんですか？嫉妬だって言ってたんですか？
見たもんなんでしょ。あれも自分自身が出てくるやつだっけ？
いや。
え？七つの大罪を描いて、最後、真犯人が、まあ、あることをするじゃないですか。ブラピに対して。刑事に対してね、主人公の刑事に対して。で、これは嫉妬だと。お前に対しては、俺は嫉妬したんだって言うんですよ。
はいはいはい。
あ、七つの大罪
だ。
で、そういう、ね、人間関係の嫉妬にまつわるものが最終的な動機だったっていうのを、いつもデビッド・フィンチャー描いてるんですよ。で、これはね、僕、ファイトクラブ問題って言い始めた時は全くそんなことを思ってなくて、ただ軽いノリで言ったんですけど、意外とそうなんですよ、デビッド・フィンチャーは。はいはい、僕と同じ、精神性を持ってるんですよ。はい、やっぱり、
はい。
ひょっとしたらエイリアン3もそうですよ。
は
い、いや、最終的に、だって、リプリーから生まれるじゃないですか。エイリアンがね。本当は、いやいや、最終的にエイリアンとリプリー、リプリーじゃなかったっけ、はい、リプリーだよね。あの主人公。
シガニー・ウィーバーね。
シガニー・ウィーバー。
はい。
エイリアンからしたら、リプリーは俺と初めから、ワンの頃から俺とずっと一緒にね、敵、そう、強敵と書いて友と呼ぶみたいな、一番、この映画の中で関係が深いのは、エイリアンとリプリーでしょっていう、そういう映画ですから、エイリアン3は。
そうかな。
そうです。
エイリアン3って妊娠するやつだ
よ。そうそうそう。
ああ、そうかそうか。
まあ、エイリアン1と2で監督ね、それぞれ違うんで、まあいいんですけど。まあでも、とにかく、それがファイトクラブ問題。分かってもらえたかな、これで。なんとなくの感じは分かって。
それは分かってる。
だから、具体的な事象を出すのがいいんじゃないですかね。
はい、そうですね。出してください。
うん。ファイトクラブ Me Too ね。を 出していきますけど、
はい。はい。はい。
だからまあ、この中で言えば、まあ、ガモン哲氏ですよね。
はい。
ガモン氏のファイトクラブ問題、加害者っぷりはすごいですよね。ちょっとワインスタインですよね。ファイトクラブ界のワインスタインですよ。
加害者ですか？すごいですか？
すごい。
今回集まってもらったのはもう、僕に対しても、須山先生に対しても、ファイトクラブなんですよ。
え？どういうこと？
僕も、ガモン先生に対してファイトクラブだし、
はい。
須山先生もガモン先生に対してファイトクラブだと思うんですよ。
はい。
それ
は
わかんないですけどね。まあ、他人からしてみたら。
はい。
だからもう本当、ファイトクラブ界のワインスタインっていう自覚を持ってほしいんですけど、ガモン氏には。
そうですね。はい。
ちょっとね、ちょっとピンと来ないです。
え？加害者ってのはそう。
気づかない。
そうです。
だとりあえず、その、具体的な例として、はいはい、今回はガモン氏へのファイトクラブ、ミートゥーを告発する番組なんですけれども、
はいはい、
テーマとしてはね。
はい、
まあ、まず、それこそ、ガモン氏と、まあ、ずっと一緒にいた、
はい、
一番長年一緒にいたコンビである、須山先生から、ファイトクラブ、プロブレム、語ってもらっていいですか？
はい。あ、いいですよ。あのね、まあ、そうやな。この前ね、キサンジから、キサンジさんから、
それリスナーさんですか？
来ましてね。
リスナーさんですか？
もしもし。
リスナーさんですか？
リスナーさんの、まあ、リスナーさんです。あの、会長とこにも、メールを言ってると思うんですよ、キサンジさんからはね。ほんで、その内容っていうのがね、まあ最近ガモンの活躍がすごいいいと。ほんで、とある番組で、ガモンと吉田会長が一緒になったと。
あ、この前のメールです。
ほんで、それがすごい良かった。はい。で、
緊急検証ですね、ファミリー劇場でやってる。
ああ、そうです、そうです、緊急検証ね。で、それで、それが良かったから、ガモン先生と吉田会長のコンビで、どんどん行ってほしい、みたいなこと言うんですよ。
うん、
どんどん行くんはええんですよ。
うん、
いつからお前らコンビになったんやっていう話です。
本当ですよ。本当ですよ、それは。僕もそれ一丁噛みしてますけどね、その状況の中に。ただ僕からしたら、諏訪山先生の立場に立って考えますから。は、コンビって言ったら、俺とガモンでしょっていう。
まあね、それをコンビで別に売れたいとか、そんなこと思ってるわけじゃないですよ。でも、長年聞いてきたリスナーやろって言ったよ。
そうですね。うん、ラジオに送ってきてくれ
る。キサンジさんがね。
それがね。
うん。
そう、だから、オチューンしか見てない素人がね、
うん、
あの、谷志くんと先生を、コンビっていうのは、まあ、別に僕はいいんですよ。
はいはい。
わかります？こないして一緒に、番組やってて、の知ってて、
うん、
その前で会長とガモン先生を、コンビと捉える、
うん、
その神経、どういうつもりなんです
。なるほど。
これはね、
これがファイト、
これはファイトクラブです。
これファイトクラブ。
うん。
それは、ファイトクラブです。
は。これファイトクラブ。
ファイトクラブですよ。そもそもだって会長買って、
うん、
僕がメール書いて、
うん、
友達になったんじゃないですか。
そうですね。
はい。10年ぐらい前。
結構前です。
そうでしょ？ね？
ね。
そうですよ。先生は、あの時、うんあの、ショコタンの、ショコリータの階段を見てたけど、吉田裕樹っていう人のことを全然認識してなかったんです。
マジっすか？
そうでしょ？
あ、後で分かりましたけどね。
それは俺が言ったから分かった。ね、それが何がコンビやねって俺は言った。
立場だね。
そうでしょ？
分かりました。
はい。はい、そういうことです。だこれはもう、典型的な、ファイトクラブ。
じゃあ、あの、僕と須山先生が初めて会った時、あの、塚口駅でね。塚口の駅、JR、
はい、
福知山線の塚口駅で。
塚口です。その田やったっけ？その田。塚口やった。
塚口
です。
僕は覚えてます。塚口駅の階段降りてったところで、軽自動車が止まってて、その軽自動車から二人が降りてきたときに、そのあまりにも異様な風貌に、うわぁ、ババ引いたーって思いましたからね。
そうそうそう。
メールで会いましょうって約束をしてたんです。まあ、誰が来るかわかんないじゃないですか、そんなね。キチガイ来るかもしんないじゃないですか。まあね、意外とまともな人が来る場合もあるし、すげえキチガイ来る場合もある。怖いじゃないですか、こっちとしてはメールでしかやりとりしてないから。で、塚口駅降りてって、刑事同士が二人降りてきた時に、うわ、キチガイ来たーって思いましたからね。
二人挑発時代ですよね。
怖いですね、二人やから。
はい。うわ、気持ちはわかりますが。
で、その時、ごめんなさい、その時、はい、ガモン先生の方は、なんやこいつって、はい、誰やって思ったってことですね。
誰、そうそうそう。そうなんです。
でも、見てすぐわかりますよ。チョコリータの。
いや、そんなこと一言も言ってなかったですよ。一言もそんなこと言ってなかったですよ。
それは違う。全然違う。お前全然違うですね。まあ、詳しい話は走るけど、はい、うん。そうです。
まあね。はい。
っていうのもある。
だからこれは、まあそう、単に悪いのは木さんなんです。
はいはい。
木さんなんですけど、うん、もう、これはファイトクラブ問題っぽいシチュエーションです、はい。まあ、と思います。
なるほど。
うん。で、はい、一回ちょっとごめんなさい。ガモン先生の話がずれますけど、例えばまあ、そういう分かりやすいファイトクラブ問題で言えば、今、トウモノコシの会、まあ僕がやってる会談サークルなんですけれども、
はい。
の、中でっていうかまあ別に、まあ中も何もないんですけど、別に。
はい、
だけど、なんか、変に女子だけで集まって女子会とかやってるんですよ。
そう、
定期的に月1とかで、なんか7人とかそれぐらいでね。で僕、一回も誘われてないんですよ。
そうなん
だ。これファイトクラブですよね。いや。
これファイトクラブ。
これファイトクラブ。
それファイトクラブ。
で、その女子会の女子たちが全員、自分たちの努力によって仲良くなった出会いからね、ゼロから出会いをして、はい、何か、サークルみたいな、なんていうか、その、イベントみたいなところとか行って、で、共通のね、趣味持ってるんですね、ってもう、怖いじゃないですか、初め。知らない人に話しかけるのって。はい、文化系のうちらって、
はい。
で、そのハードルを乗り越えて、はい、お互いやって、まあ、探り探り、なんとか仲良くなって、っていうのを重ねてきた人たちだったらいいんですよ。そうやって人間関係を築いてきた、はい、もう人間関係を築くの大変ですからね。それを自分の努力でやってきた人たちだったらいいんですよ。完全に俺に乗っかって仲良くなったわけじゃん。完全に俺がいろいろセッティングして、まあ、俺のイベントだったりとか、飲み会にしたって俺が いちいちいろいろセッティングしてあげたりとかして、その中でぬるま湯で築いてきた人間関係の中で、
はい。
だからこのラジオにもよく名前でニャムさんとか、
はい。はい、
まあ、あとこのラジオに登場して原田さんとかさ、まあ、そういう奴らがさ、はい、キャツラが、
はい、
そうやって楽しくやってるわけですよ。僕を抜きにして。一回僕呼ばれたことないですかね。てか僕を呼ぶっていう話すら一ミリも出てないですから。なんか、その発想すらないですよ。僕を呼ぶっていう。いいですよ。いいですよ。僕はって別に行きたかねえよ。そんな、まあ、言いますけど、そんなパッとしねえ女子会行きたくねえよ。
楽しそうですけどね。
それ、ちょっと、はい。
だけど、わかります?でも、この、わかりますよね?これがファイトクラブです。
はい。
うん、はい。みんな、わかるって言いましたね。はい。
で、もっと言えば、
はい、
血液型ゾーンのリスナーって大体僕のファイトクラブですよね。
そう
やね。いや、大体は言い過ぎです。大体は言い過ぎですけど、結構ちらほらいますよね。
流れてきてます。
そっちから流れてきて
まず僕のトウモコシの会プレゼンツ、僕は怖くないからネットラジオを聞き始めて、それこそ僕のラジオ、黎明期の頃から聞いてる、だから8年前とか9年前とか、から聞いてる人たちがいます。それはいいです。で、もちろんそちらにもね、黎明期から聞いてるリスナーの人いるでしょう。それはいいです。住み分けてればいいし、まあ、両方のラジオを聞いてます。それもいいです。ただ、僕が 階段送ってくださいって言ってるのに、僕の黎明期からのファンで僕経由で2、3年後に血液型ゾーン聞くようになった人が、なぜか血液型ゾーンにメール、階段のメールを送ったりするんですよ。それはおかしくないですか？これわかります？これは、ごめんなさい。僕としてはすごいわかりやすいこと言ってるよと思ってるんですけど、これって通じてます？このイラつき。
僕らもわかるんですけど。
言えば、時代さん、時子さんね、例えばね。
はいはい。
あれは、あれはって言ってますけど、僕のラジオのもう本当に初期の人なんですよ。聞いてるのね。
はい。
いろいろ聞き垂らしてみたら、ね、最近知ったことなんですけど、はい、こっちには一回もメールってことないか知らないんですけど、直接、会うようになって知ったんですよね、最近ね。だけど、はっきり言ってこっちに一回もメール送ってきてませんよね。そっちにしかメール送ってないんですよ。
だからよく。
ああ、そうか。メール来るし、最近メール来ないけど、メールは来ない代わりにね、なんかお中元とかくれます、ね。
それ僕に一切ないですから。もともと僕のリスナーなんですよ。あ、だからなんか、ガモン先生とかちょっとさ、勘違いしてるようなんですけど、うちのリスナーが、うちに階段送ってくると、会長はすねるんやって、瀬山先生がラジオの中で言ったりするじゃないですか。
はい。
で、なんでですかね、そんなこと気にすることないですよね、みたいな。言ってるじゃないですか。言ってるんです。僕はちゃんとチェックしてます。その二人の会話。ありましたね、そういう会話。
どう覚えてないですけどね。
言いました。じゃあなんなら僕ちゃんとそれ聞かせましょうか、後で。なんでこっちにリスナーさんが階段送ってくるのを会長気にするんすかねみたいなことは言ってますよ。違うんですよ。違うんですよ。そちらのリスナーさんがそちらにメールを送ってくることに1ミリも感情の揺れ動きはないんです。
なるほど。
もともとこっちのリスナーなのに、そっちにしかメールを送らないっておかしくないって、こっちが階段送れって言ってんのにって言ってんの。難しいこと言ってるかな僕。すいません。僕の言い方が悪いのかな伝わんねえかな俺がなんか難しい言い方してんのかな最近もありましたよね最近も。
何最近ですか
最近もありましたよねそちらに。
え
メールを送ってきてる。
タマコですか。
タマコの階段の話。
あれ、ええ階段でした
よ。あれはこっちで。
こっちで。
これ我々の階段ですからって言ってましたけどね。センスさんのラジオネームセンスの階段ね。で、あれ俺ね、結局あの後、センスに、3人、あれどうやってメール出したのかな。だから、すいません先生にメールアドレス聞いたのか。あ、違う。なんか、ラジオで言ったんだ俺が。なんで、あいつらにメール送んだみたいな。ことを言ったら、慌ててこっちにメールが来て、センスさんから、で、すいませんみたいな感じになって、もういいから一度来いって呼び出して、うちの近所に飲んだんですよ。そしたら、完全にもう僕、黎明期のファンですからね、センスさんって。
あ、そうなんですよ。
吉祥寺幽霊のイベントにも来てるって言ってましたから、大学生の頃に。センスさんが大学生の頃に。吉祥寺幽霊で、俺と今兄さんがイベントやった頃ってもう、超初期ですかね、トウモコシの回の。
ちょっとだけ話、そらしいですか。
ダメです。
ちょっとだけ。
ダメです。で、まあ、あと5秒で終わるから、で、とにかく。
幽霊の話。
で、その、ね、それを、そんな初期からいる人なのに、なんで、そちらに送るんだっていう話になって、まあ、結局、階段の取材して、タマコの話も僕、今度の本に書いてますけど、結局その居酒屋のお題は全部センサーに奢らせましたからね。階段の取材もして、居酒屋も奢らせるっていう。
はい。まあ、階段はええですね。
まあ別にそちらがイベントで話す分には全然いいんですけど、もう僕のもんですからね。僕が許可持ってますから。いいですよ。イベント話でも、あの階段。俺の階段。俺の玉子の階段。いいですよ、いいですよ。まあいいっすよ。
うちに来た話やろ、
そうですよ。だってあの後ね、あれですよ。 あの、
うん、
親父の、
うん、お父さん。
親父も、
うん、
なんか、タマコで関係があるらしいんですよ。
それは僕も聞いてるから大丈夫です。
天使さんの。
あ、ごめんなさい。それ僕も聞いてるし、ごめんなさい。僕の本に書いてるんで、ちょっとネタバレやめてください。僕の階段のネタバレやめてください。
いや、大丈夫です。意
外と、あの、地域タメールやのに。
調べときますで終わってる。僕の本。
ああ、な
るほど。だから、もう。
もう、あれや。もうあかん。
もうあかん。
もう
あかん。
もうこっちはあかん。
そうそうそう。だから、知らないんですよ、親父のやつは。
ああ、そうなんや。
ちょっと聞いときますね。
取られたら、取られたやんかい。
すぐ謝ってましたからね、先生さん
も、
ね。
いや、で、これで今、須山先生がうちに来たメールやのにって言ってるのが、まさにその、ファイトクラブ問題に対するちょっと知識のなさっていうか、あ、今、日本はやっぱりファイトクラブ問題に対する民度が低いなって。うちに来たメールやのにって、そんなことさ、セクハラした奴が、セクハラした奴が、レイプした奴が、お前も濡れてたやろみたいな言ってるもん、ようなもんですからね、それ。民度低いな、日本はまだ。
わかんないっすよね。
ん？
あの、僕らのリスナーやと思ってますよ。
そうそうそうそう。別にいいな。でもまあ、それが、確かにあの、ファイトクラブ問題の加害者と被害者の
大きな、
そうそうそう、温度差というか、あの、そうなんですよ。
まあ確かに、ファイトクラブ問題って知らずに加害者になってるっていう状況があるんですよ。
知らずにというよりも、
ね、
もうなんやろ、ええみたいな。
巻き込まれ事故みたいなね。だって、さっきの須山先生の、帰参時からのメールで、吉田会長と、ガモン先生のコンビみたいなことで、言った、ね、で、俺別に何にも言ってないじゃないですか。でもなんとなく巻き込まれ事故で、俺も加害者側に立っちゃってるじゃないですか。
そう、そうです、そうです。でもそういうもんなんです。
そうそうそう。それを言いたいんですよ。
あの、ひどいですよ。すいません。
何が？
僕、あんまし聞かないんですけど、その回聞いたんですよ、僕、トウモロコシの回の。ラジオ。
あ、はい。じゃあ、どの回？
あの、センスさんが謝ってた。
はいはいはい、はい、
そこは聞いたんですよ。
はい。はい、
あの、
はい、
僕らのこと、怪談ビッチって思うんですよ。
センスがね。センスのやつがね。怪談ビッチって言ってました。
で、センスがね。センスが。
そうそう。
で、来てくれたの。最初は。
いや、それはもう、謝りすぎて、僕に謝りすぎて、もう吉田会長にメールを出すのはおこがましいんですけど、もうそんな、まさか吉田会長に出すなんていうのはもう、発想にも及ばなくて、ただあの、ケツ型ゾーンの二人みたいな階段ビッチだったら、まあ、私の拙い階段もありがたがるかなっていう、そういう、もう謝りすぎて、みんなに、あの、嫌な気持ちにさせてるっていう。
あれはね、ご時期じゃなくても欲しいですね。
あれはいいよ。場所もはっきりしてるし。
うん、え、じゃあ取材行ったんですか？取材行ったんですか？現地に。
え？
現地に取材行ったんですか？
まあ、行こうかなと思って。
僕は行ってます。僕は行ってます。
予定ですね、予定。
はい。まあ。他にはあります？会社。
だからまあ、それこそじゃあガモン先生の話に、いや、本題ですよ、本題。ガモン先生の話に、今から本題なんですけど、まあ、正直まあ、やっぱりタクシー代払わされたのが一番ですよね。あの、このラジオを撮る動機です。なんでこのラジオ、この回撮ったかっていうと、僕、ガモン先生にタクシー代払わされたからと言っても過言ではないんですよ。
え、あの、あの時ですよね。バニラガローですか？
のイベントでクリミナルカリギュラーですよね。今年の夏の。
そうね。楽しかったですね。
まあ、その、いわゆる殺人事件とかね、嫌な事故とかにまつわるような怪談を語るっていう催しをしたんですよね。銀座のバー実会っていうところで。で、まあね、っていうかね、その打ち上げから俺はね、言いたいことあるんですけど、はい、正直あの打ち上げひどかったですよ。
打ち上げ、楽しいしか覚えてないな。
そうですか。結構なんか。
20人ぐらい
いてね。若い人とかいて。
で、あの時、ま、ずーっと僕が、注文とか、誰が誰注文する、何注文するとか、 あと会計とか、ずーっと僕が幹事みたいに動いてましたからね。人数チェックとか。
これ根に持ってましたよね、先生ね。先生、
確かに誰かがやってくれてますよね。
で、最終的に僕3000円ぐらい多めに出してますからね。
そうだね。
そ
うだね。それはやっぱりその、あの、ね、ニャムさんとか全く飲まないじゃないですか。まあ、ニャムさん、名前出して悪いんですけど、例えば女性で全く飲まない人がいるじゃないですか。食べもしないし。その人から、例えば一人3000だとしても、3000との申し訳ないから、じゃあ3500円にして2000円にするとかね。その食べたり飲んだりしてない人は。その代わり、まあ、食べたり飲んだりして3500円にするとか、そういう調整をすげえ細かく設定したんですよ。500円単位ぐらいで。この人はこれ、この人はこれみたいな。結果、まあ、僕の計算ミスもあるんですけど、3000ぐらい足りなかったんですよ。
ああ、そうそう。
総合の会計が。
言ってくれた。
それ僕負担してますからね。だから僕がもう駒遣いみたいな、一番下っ端のペーペーがやるようなことをずーっとあの、打ち上げたんですよ。僕が一番上の立場なのに。いや、そうでしょ？だってあれ、工業自体僕がプロデュースしたもんですからね。バニラガローと僕が。ゼロからやったもんだから。演者でもあるし。
ちょっと気づかなかったですね。
はい。
ちょっと。
あ、そういうことで言ったら僕もちょっとだけ、ちょっとだけですけど。
ちょっとダメ、ダメ、待って、まだ、まだ。まだ終わってない、まだ終わってない。かつ、あの時、もう、僕がムカついたのは、僕が知らない奴ら結構多かったってことなんですよ。
え？え？
います、います、います、
はいはいはい。
僕のことを一方的に知ってる人はいます。はい、もちろん、しかいないですよ。なんで俺初対面のやつのためにこんなことしてんだろうっていう。
はい。
新しい人が多かったですね。
そう。で、別に、あの、宴会の中で、僕とも話もしなかったし、もう。で、ちょっと女の子と、なんかイチャイチャしたりしてね、その、まあ、吉田ガールズみたいな女の子と、
はいはい、
はい。と交流して、だからもう、もうほんのもうガールズバー来たようなもんじゃないですか、はっきり言って。僕がセッティングして。で、僕は余計に金払うんですか、何なんですか、そんなことありえないじゃないですか。僕は幹事的な役割して、もう注文もして、会計もして、金も余計に払って、で、女の子と話せて、ゲヘヘよかったなって、で、帰る。しかも俺の知り合いでも何でもないのに。もうほんとムカつくん。ごめんなさい、本当はそんなに昔じゃないですよ。本当あの、これ、本当にちょっと、これ、多分、ラジオ聞いてる人だと思うんで、その中の何人かは。ごめんなさい、本当そんなに気にしないでください。全然、そんな昔じゃないです。ごめんなさい、言い過ぎました。あ、で、ごめんなさい、千和先生は何なんですか、それで。僕の言いたいことっていうのは。
いや、僕はね、いいんですよ。気にしてないんですけど。
はい。
気にしてないんですけどっていう言い訳もおかしいんですけど。
はい。はい、
じゃこの前、だから、会長のイベント行ったじゃないですか。
うん。
あの、下北沢の。
はい。
新さんさん。
新さん、なんかね。で、イベント行ったんですよ。
うん。
で、もちろん入場料払って、入りました。
はい。
で、その会長の本もね、
うん。
あ、ここで買ったらいいわと思って、
うん。
買ったんです。
うん。
で、本パーッと見て、
うん。
で、一番後ろ見たらね、
うん。
協力者で僕の名前載ってるんです。
はい。
載ってるんです。
うん。はい。
ほんで、もうちゃんと、あの、本をお金出して買って、
うん、
で、何あの、しました。それだけです。
何検本しろってことですか？
いやいや、いや、そんなことは言ってないですよ。あの、変えて、よかったと思ってます。お金出して。
いや、でも何なの？何が言いたいんですか？いやそんなね、余裕ないんですよ。僕だってね、本出すのにね、こっちはお金払ってますからね。本で入って僕に1円も入ってこないですからね、印税なんて。
いや、いいんです、いいんです、いいんですけど、あの、割と僕が撮った写真とかも載ってて。
割と。
で、ほんでね、いや、会長はいいんですよ。そんなん分かってるし、会長と俺の仲やから。
うん。そうですね。
うん。会長と俺の仲やから、それは全然いいんです。ほんでね、打ち上げ行って、で、学研の、編集者の方もおられたんです。
はい。
で、あの、僕も、 僕が撮った写真も載せてもらってるんですって言ったんですよ。
うん。
なんて言ったと思う？あ、そうですか。
望月さんね。望月さんね。
あ、すいません。ありがとうございます。とか。
はいはい。
あ、そうだったんですね。すいません。
どこの部分ですか？
とかね。ないんですよ。あ、そうですか。ファイトクラブ問題じゃないですけど。
これはファイトクラブ問題。
これは、神戸とかでは、お前ちょっと行儀悪いんちゃうか？
ああ、
はい。そういう話。
学研無編集部の望月さんの話ですよね。
そうそうそう。
名前が。
そうです。はい。それだけです。
このラジオ、ちょっとギスギスしすぎてませんか？
なんか、自分の、すごいちっちゃさを、さらけ出してしまう。
じゃあ、まあ、それは言っときますよ、僕から。
いや、いいです。言わんといてください。言わんといてください。
で、まあまあ、で、そういう飲み会、はい、銀座のクリミナルカリギアの打ち上げの話に戻しますよ。僕は幹事を下っ端として、一番上なのに下っ端として働いた。で、余つさえ3000余計に払わされた、あの打ち上げが終わって、で、結局、まあ、僕と須山先生とガモン先生とガモン先生の彼女は、タクシーで帰ったじゃないですか。新宿の方にね、みんな、寝泊まりするから。で、まあ、須山先生は自分の分払ってくれたからいいんですよ、そのタクシー代ね。銀座から新宿までの。ガモン先生とガモン先生の彼女は、1円も払わなくて僕が肩代わりしたんです。いや、これがね、これが僕が年上で僕が収入上だったんですよ。ガモン先生が年上で僕、ガモン先生、僕の収入、まあ、50倍はありますよね。はっきり言って。
いや、そんなことないです、ね。
あるでしょ。あんたお中何回言ってるんですか？
おちゅん結構ギャラいいですからね。
おちゅんは、だっておちゅんで家建った人たくさんいますからね。
いないああ。確かに、でもそれはちょっと覚えてないですね。お金払ったわ。
まあなんか、あれですかね。やっぱ東の階段なんて舐められてるんですかね。西の階段の人からしたら。東京もんやろみたいな。大阪の階段舐めんな、みたいな風に。こっちが本場やぞ、みたいに思ってんでしょ？
そうじゃ、あれっすね、だいぶ払ったんですね、会長の日。
だいぶ払いました。
そう。断然プラスってことでしょ？
で、天津さえ、その後、あのね、花園神社で降りてじゃないですか。まあ、ちょうどいいポイントとしてね。花園神社で降りて、その後、まあ、ガモ先生何したかっていうと、花園神社の境内にゲロぶちまけましたよね。
そう。
国村みたいな。
そう。
映画の国村みたいなね。まあなんか。
ものすごい量吐きましたね。
ものすごい量吐いたでしょ。
俺らと別れてからでしょ。
はい。もう、全部出しましたよ。花園神社で。
まあいいんですけど、いいんですけどね、まあやっぱその、まあごめんなさい、こんなこと言うと、やっぱ東のやつはぬるいなと思われるかもしれないけど、あんまり、僕もやっぱり、ね、新宿に10年ぐらい住んでるんで、花園神社ってやっぱり、地域の鎮守様みたいなね、ちょっと大事な神社なんですよ。
はい、
ごめんなさいね、東ぬるいなって。うわ、ぬるって思われるかもしれないですけど、あんまりそういうところにゲロ吐かれるといい気持ちはしないんですよ。やっぱその、まあ、関西の階段はハードコアってことでしょ？関西の階段はもうハードコアだから、神社なんか関係なくゲロぶちまける、やでってことでしょうけど、すいません、ぬるくてすいません、ほんと。
いや、ほんまね、外で履けばよかったですよね、あれ。赤で履いてもでき
ない。いや、だから神社に入ったから、そういう、
あ
やろ、低級霊が取り付いた、
ざわついた
階段野郎が、その、神聖さに、
やられ、
根付いたっていうの
は。あ、っていうことなんですかね。
はい、本当に国村の、あれですよ。
国村淳みたいな状況になってるわけですね。そうか、あれは低級霊のせいで。
ほんまに、めっちゃ寄ってって、めっちゃ入って、 座ってたんですけど、はい、確かにね、うん、覚えてるのが、もう会長が嫌な顔してたのを覚えてるんです。
それは神社で？
あ、そうですか。
そのお金もあるし、多分。
いや、うん、ほんでね、あの後どうすんねんみたいな。もう一軒行くんかみたいなね。
あ、そうなってたんですか。
どないすんねん、うん、とかね。お前もうしんどそうやけど、うん、あそこの、あの、サウナ泊まれや、とか、言ってんのに、うん、なんかお前らが煮え切らへんかったから、確かにこう、なんかイライラしちゃったんや。
そう、いや、まぁ、あ、一番鬱陶しいっすよね、あれ。酔ってるやつを。
だからその、なんかサウナ行けって言ってんのに、なんかお前らが行かへんか
って。ちゃうんすよ、あれはちゃうんすよ。あれはちゃうんすよ。僕はね、サウナ、あれ結局行かなかったんですけど、まぁ、あ、ちょっと、それです
よ。テルマーユね。最近できた。
彼女が、はい。かたくなに断ってきたの、サウナ。
え、なんで？あ、いいっすよ、テルマーユ。
え、そうでしょ？
うん。
だからもうさ、僕もサウナ行く気まんって、
あ、そうか。いや、でもだからそういうお前らの、なんかこの、ぐにぐる、いや、もうサウナなんか絶対行けへんわ、みたいな、バイブスが、そのお前の彼女からもなんとなく伝わってきて
最悪です。
そうそうそう。ほんでもう、ま、こいつらもう黙ってサウナ行ったらええのになみたいな感じになってて、どないすんねん。いやもうちょっとすいません、ちょっとすいませんみたいな。でもうゲロ吐いてしんどそうやし、こいつだるいなみたいな感じはね、はい、あの僕も感じました。
そうですね、
はい、
花園神社
です。はい、そうです。
まあ、あの、何が言いたいかというと、まあ、そういういろいろ嫌なこともあった上で、まとめますと、売れてるんだったら俺におごってくれよって話なんですよ。
いや、売れてないですよ。
あのね、会長ね。
はい。
あの、すいません、僕もね、ちょっと謝らなあかんことがあるんですよ。
おー、はい。はい。